とくとるかっちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるよ。
みなさんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今日もはがきたくさんいただいてますよ。まずは堺市西区から井本玲子さん。笑顔で元気を拝聴するようになり、私の腸に対する意識が随分と変わりました。今は健康の源は腸にありと友達にもコマーシャル。食事はとりわけ大切ですね。昔からの食養生の知恵には頭が下がります、ということでいただきましたよ。本当よく勉強してくださってますね。嬉しい限りです。続いては住之江区から井上秀夫さん。アシスタントの中美由紀さん、正午からの本間も原田俊治に出演していますね、といただきましたね。ね、お聞きいただいているようでありがたいです。免疫力とは一言で表して何ですか？白血球、リンパ球の活性度か、そういう認識でよろしいんでしょうか、ということでいただきましたね、ご質問。本間も原田俊治ですの方にも、はい、かっちゃん聞いてますよっていうね、ファックスたくさんいただいてまして、皆さんありがとうございます。はい、他にもラジオネーム小豚さんは尼崎市から、そして平野区からはなるやくにこさん、そして加古郡稲美町から吉田義晴さん、他にもたくさんいただいています。いつもはがきくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、免疫とは一言でこれ難しいけどね、免疫は作って高めるもの、
作って高めるもの、
だ免疫細胞、特にね、リンパ球の 60% ね、腸管に集まってますから、
はい、
だから腸管の働きを良くしてリンパ球を活性するのと、あと、その免疫を高めるのベータグルカンとかいろんな食品がありますから、そういうものを使っていく、あとね、バランス取るのも大事なんですよね。
バランス、
だから免疫が走りすぎたら自己免疫疾患って起きるから、例えば病気によっては自分のリンパ球が自分の血球を壊してしまうね、そういった病気もあるわけよね。でそのバランスを取るのも腸なんですよね。
そっか、なんか免疫力アップしないとって思うけど、そのバランスをうまく取らないと逆に違う病気になることもある。
だからすごく腸は大事なんですよね。
だ
気持ちいいね、お腹の状態、
はい、
ね、有名な人言ってましたよ、超気持ちいいって、
ほんまこれからはね、そこはもうね、小腸大腸のあの腸に書き換えなあきませんね。
今月ね、京都で久々に講演会もありますんでね、
はい、
美と健康、インナービューティーと腸内フローラっていうねタイトルなんですけど、
ほう、これはちょっと私も聞きたいですね。はい、こちら京都で講演があるということで、5月の15日火曜日午後1時30分から TKP 京都四条烏丸会議室、こちらはですね、四条烏丸の13番出口、おりましてすぐですね。お問い合わせはヘルプ一条辞典、電話 075-781-3150 075-781-3150、 こちらまでお問い合わせください。
はい、先月ね、腸内フローラと善玉菌のねお話をさせていただいてたんですけど、善玉菌当然すごく大事なんですけどね、腸内フローラはとっても複雑なんですよね。
複雑、
だからその腸内細菌ってね、多い人は1000種類、1000兆個の菌がいるって言われてるんですね。
1000兆個、
でね、細かく分類するとね、大体3万種類ぐらいになるんですよね。
で
このたくさんの菌が健康状態をこう左右してるわけですよ。
そっか、この種類がこんだけ多いとか、そういうバランスもあるんでしょうね。
だからね、こうもう覚えきれないぐらいね、いろんな菌がいるんだけど、だから例えばね、クロストリジウムラモサムって言うんですけど、これとかね、プレボテラとかね、こういった菌がね、糖尿病との因果関係がいろいろあるってことも分かってるし、
今の難しい名前もそれ菌の名前ですか、
それからクロストリジウムパーフィリンジェンスか、これ、ウェルシュ菌なんですね。
ウェルシュ菌って言われるとなんか分かる気がします
これね、タンパク質を腐敗させて、さまざまなこう毒素を作ってね、腸内悪玉菌の代表って言われてるんですよね。だから肉食なんか多い人なんかこの菌増えちゃうんだけど、で老化とかね、発がんにも関係してるんですね。
あら、
ただね、腸に定住してるってことは、必要な菌であるってことも言えるわけね。
じゃあ全然いないっていうのもそれはそれで困るんですね。ちょっとはいないとダメっていう、
だから感染症なんかのね、こう予防にもね、なんか役立ってるかもしれないし、
そうか、
要するに増えすぎれば悪玉菌になるんですね。
そうなんですね、うん、
でその腸内フローラのね状態が良い人ってね、まあ、基礎代謝が良くてね、うん、太りにくい、
うん、
あと生活習慣病のこう予防効果もあるし、
うん、
それからあと免疫力も高くて感染症を予防するでしょ、
うんうん、
あとお肌も綺麗だし、
はい、
老化が遅い、
うん、
精神的にも落ち着いてるんですね。
もう腸内フローラーが良かったらもうええことばっかりじゃないですか、う
ん、だから逆に言うと悪い人は様々なこう病気のリスクを抱えてるわけですね、
うん、っていうことですよね。
肥満、高脂血症、糖尿病、高血圧、便秘、下痢、うつ病、アトピー、がん、あと潰瘍性大腸炎とかクローン病とかね、
うん、
そういった炎症性腸疾患、その他様々な病気の原因にもなるんですね。だから欧米ではね、慢性病の患者さんへのね、腸内フローラーの移植、うん、
腸内フローラー移植できるんですか、
うん、これ便微生物移植っていう研究が進んでてね、治療効果を確認してるんですね、
うん、
で今だから日本でも国内でもね、今こういうあの治療を行ってる医療機関が増えつつあるんですけど、で、まあ、あの便の、ね、微生物移植でね病気が治るってことはですよ、
うんうん、
健康維持に不可欠の菌がいなくなって発症したってことなんよね。
そっか、
うん、だから逆に言うと、腸の常在菌がたくさんいて、
うん、
腸内フローラのバランスが取れていれば病気にもなりにくいってことよね、
うんうんうん、
でこの腸内細菌ってね、やっぱり餌がないと減っちゃうんですよ。
あ、やっぱり 細菌っていうぐらいですから生きてるんですよね。これもやっぱり餌がいる、
うん、だから善玉菌が増える餌を食べて腐敗菌が増える餌を、まあ、控えることが大事なんですね、
うんうん、
まあ、簡単に言うと日本人の腸内細菌には和食が一番合うんですよ。
もういつも言うてることですね、和食が一番
でね、まあ、理由は腸内細菌は先祖代々遺伝してるわけですよ、
はい、
だから先祖が食べてた食事が一番ね、お腹の腸内細菌に合うはずなんですね。
じゃあ日本古来からの食生活を振り返ることが大事、
うん、だから肉とか油物はやっぱり控えて、
うん、
あと繊維質とね発酵食品を食べることが特に大事なんですね、
はい、
であと適度にね、うん、雑菌を補充することも大事なんですよ。
適度に雑菌を補充、
うん、だからまあ特に重要なのは、うん、要するにまあ乳酸菌生産物質とかオリゴ糖で、まあ、乳酸菌とかビフィズス菌が元気に増えますけど、
はい、
大腸にね酪酸菌っていうのはこれまあ、土壌菌なんですね、
うん、
これはね食物繊維が必要なだけじゃなくて、やっぱり 補充するってこと大事だと思うんですよ。
ほ
う、だからこれいなくなっちゃう人結構いるんでね。
じゃあそれは何で補充したらいいんですか。
ぬか漬けですよ。
あ、ぬか漬け、うん、
だからぬか床の中にはね、
うん、
乳酸菌とか酵母菌以外にね、まあ、その土壌菌酪酸菌が生息してるんですよ。で昔は一家に一つぬか床があったんですよ。
ですよね、
うん、あと生姜も置いてた大概の家。
は
だから生姜置いてないの家なんて言われたと思う。
もう大体読めてきました。しょうがない、
しょうがない家やな言ってね。だからまあぬか床はね、
うん、
まあ、これね家族全員がね、乳酸菌以外の何種類もの酪酸菌も補充していたんですよ。だから病気になって糞便から菌を移植しなくても、
うん、
手軽に毎日菌を補充して病気になりにくい腸内フローラを維持するのが理想的でしょ。
そうですね、
うん、特にね最近ペットの病気ものすごく増えたんですね。
確かに私の周りでも困ってる人よくいてはりますよ、うん、
でペットフードね殺菌されてるでしょ、
はい、
で散歩で、まあ、草を噛んだりとかね、
うん、
土を舐めたりできるように散歩させた方が菌の補充ができるわけよ。
うんうんうん、
で特にね猫ちゃん、
はい、
外に全然出してもらえない家多いでしょ。
そうですね、ワンちゃんは散歩してもね、にゃんこちゃんはそのままお家にいるっていうことが多いですね、うん、
自然界の菌との接触ないから、
うん、
まあ、せめて猫の、ね、まあ、草って売ってるんですよね、
ええ、
うん、あれ食べさせれば、うん、あれにも乳酸菌とか酪酸菌くっついてるから、
はいはい、
ね、だから、まあ、今ね抗菌ブームでだけど、
うん、
やっぱりね適度に雑菌を補う方が、
うん、
腸内フローラも鍛えられるんですよ。
そこそこの菌にこうさらされなダメなんですね。
そうそう、
うんうん、
でね特に最近の子供さんそれからまあペット、
ええ、
本当にね菌との触れ合いが少なすぎてね、
うん、
常在菌のね種類も減っちゃってるんですよ。
確かに本当殺菌や抗菌や言うてね、もういろいろ綺麗に拭かれた状態とかね、うん、もう私はなんか本当にその辺落ちても平気でこう拾って食べてましたけど、
うん、だからねもう殺菌と、うん、借金はしすぎたらいかんわけ、ね、
それはもうそこそこにということ、
だからね山でねこう泥んこ遊び、
うん、
ね、これなんか絶対必要だと思うし、だから昔は幼少期ね泥んこ遊びして、うん、泥水が口に入って、うんね、うがいもせずにペット吐き出して遊んでたわけよ、はい、
そうですね。
その、ね、泥水の中の土壌菌も絶対お腹にいるはずなんですよ、う
ん、あやっぱりそういうのも必要なんだ、
うん
うん
ね、でまああとね手軽に取れるものとしてはやっぱりぬか漬け、
はい、ぬか漬けね、あのやっぱなかなか家族で消費できなくてついつい私も買っちゃうんですけど、自分が食べる分だけ
だって簡単に作れるでしょ。
なんですけどね、僕もさすぐカビ生やしちゃって私
それね塩が少ないかもしれないね最初。あ
そっかお塩、
うん
うん、
だからまあ僕なんかねぬか床自分でやってるし、
かっちゃん上手なんですよ ね、
あと 大根も自分で植えてるし、
本当、うん、自給自足できそうなぐらいうん、
でね要するにね あとキュウリか、まあ、買ってきたキュウリでも、
ええ、
洗わずにそのままぬか漬けに入れるんですよ。
洗わずに、
そう、うん、要するにキュウリにも土壌菌とか、
ええ、
乳酸菌とかいろんな菌ついてるわけよ、うん、
はい、
でいろんな菌を入れた方がぬか床も鍛えられるわけ、
はい、はあ、そっか、いろんな菌がね増えた方がぬか床もいいしって、それを私たちが栄養として取るわけですもんね。
そうそう、アミノ酸も多いしね、
うんうん、
あとねぬか漬けにしたら、
ええ、
ビタミン B 群ものすごく増えるしね。
B が増えるんですか。
そう、
へえ、
うん、だからまあ検索してね、うん、あれ本買って、
ええ、
ねリスナーの皆さん、うん、一家に一つ、
はい、
ぬか床は置いてください
そうですね、ぬか床のすすめ
、はい、まあね、まあ、まあ面倒くさかったらね買ってきてもいいけど、ええ、やっぱりね毎日食べた方が絶対で、発酵食品は種類多く、うん、いろんなものを食べる、
少しずつでもいいからいろんな種類をたくさん食べましょうということで、はいはい、ではここで番組から5月のプレゼントのお知らせです。風化錦貝の化石から生まれたママカル1500万年、お料理やご飯を炊くときに入れていただくアイリスのママカル彩流を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん5月プレゼント係まで、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん笑顔で元気、お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それではまた来週。この番組はアイリス株式会社と株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の体愛することから元気は始まっていく、かっちゃんみんなを応援します。